今日恵みをいただく御言葉はヤコブ書の5章7節から20節までです。ヤコブ書5章7節から20節、はじめに7節と8節を宣言いたします。こういうわけですから兄弟たち、主が来られる時まで耐え忍びなさい。見なさい、農夫は大地の貴重な実りを秋の雨や春の雨が降るまで耐え忍んで待っています。あなた方も耐え忍びなさい。心を強くしなさい。主の来られるのが近いからです。アーメン。それでは一言お祈りいたします。私たちを愛された我らの主イエス様、あなたを褒めたたえます。我らを救わんとして、あなたは十字架にかかられましたことを感謝します。今我らもあなたのその愛に応えるために、今あなたが語られる御言葉を豊かに受け入れることができますように、御言葉であられるあなたご自身を今我らのうちに豊かに受け入れることができるこの時でありますように、どうか導いてください。語るしもべおよび聞く人一人それぞれを整えて、ただあなたを私たちがただいただいて、そして命が満ち溢れて、ますます命溢れて、今日のもろもろのあなたの技を行うことができますように助けてください。これからのすべてをただあなたのその導きの御手にお委ねして、我らの主イエス・キリストのお名前によってお祈りをいたします。アーメン。昨日、一昨日とですね、昨日はちなみに呼ぶ記の公開説教が始まり、一昨日、主日においては、エリアの箇所、ヤモメの息子が死んだところを、が語られたんですけども、そのいずれにも共通するのがこのヤコブ書の5章でした。まずこの5章7節から11節のところは、ヨブの忍耐について、そしてこの13節からのところは、エリアを含めてそのコイノニアの交わりの大切さのことについて書かれてありますけれども、このまず5章7節かのところにおいては忍耐について、世の中においていろいろなわからないことが起こります。どうしてあの義人ヨブが、どうしてあのエリアを養ったヤモメがあんな目に遭わなくてはならないのかということ、それが私たちはわからないことが起こる。しかしそれに対する答えは、まず神様の栄光が現れるためだということ、そして、それから2番目に私たち自身が、ますます信仰が練られて、神様をもっとより深く広く知るためだということ、それを手術、学びました。で、さらに、たまたま公開説教がですね、歴代史から、ヨブ記に移って、で、ヨブは、本当に特に、忍耐の人であるということ、世の中の人たちは、ヨブ記を、義人がなぜ苦しまなくてはならないのか、しかし神様はその答えを提示していない、ただ神様が偉大なお方であるのみだ、そういうふうに見るんですけども、しかし、このヤコブ書5章を見ますと、ヨブが、報われている様、本当に私たちもこのヨブを通して希望が持てるのだということが、このヤコブ書の、今日の箇所に書いてあります。まずこのヤコブ書の5章の今日のところは忍耐、農夫は、大地の実りが、来るまで耐え忍んで待っている、ということが書かれてありますけれども、聖書的な忍耐、それについての定義づけがなされているのが、ローマ書の5章、先ほど、冒頭で宣言した御言葉なんですけども、ローマ書の5章のところを開きたいと思います。 ローマの5章の1節から5節のところですね。ローマ書の5章の1節から5節ですから、信仰によって義と認められた私たちは、私たちの主イエス・キリストによって神との平和を持っています。またキリストによって今私たちの立っているこの恵みに信仰によって導き入れられた私たちは、神の栄光を望んで大いに喜んでいます。アメン。でまずイエス様を信じた、信仰によって義と認められた私たちはって書いてあります。そうです、信仰によってまず神様に義と認められるんです。私たちが、罪を犯すものであったとしても、しかしイエス・キリストを信じる信仰によって義と認められた。そして義と認められた私たちは神との平和を持っている、神との間に、争い状態ではない、バトル状態ではなく平和の状態を持っている。そしてこのキリストを信じる信仰に立つ私たちが、このさらに栄光を与えられるんですね。この2節においては、神の栄光を望んで大いに喜んでいます。本当に栄光の望みが私たちにはあるんです。そして、さらに3節から、そればかりでなく、患難さえも喜んでいます。それは、患難が忍耐を生み出し、忍耐が練られた品性を生み出し、練られた品性が希望を生み出すとしているからです。この希望は失望に終わることがありません。なぜなら、私たちに与えられた聖霊によって神の愛が私たちの心に注がれているからです。アーメン。キリストを信じた私たちは、段階があって階段を上って栄光化されて、そして希望に至るんですね。喜んでいますって2節に出てきましたし、3節にも患難さえも喜んでいるって、なんで患難を喜ぶのか、なんで人が見る、そういう苦しみと言えるようなものを、が喜ばなくてはならないのか。まずこの患難、ギリシア語ではスリフィスと言います。スリフィス、この間の、公園ジャパンランニングセンターのローマ書の学びで、このローマ5章を学んだ時に学んだんですけども、観難、スリヒス、もともとの意味は圧搾機、絞り取るんですね。オリーブ油を作るときは、オリーブの実を、ギュッと絞って、でそれで油が滴って、出てきます。観難、それは私たちを、絞って、そして私たちの中にある有効な神様の御前において、有用なものを絞り出して、いくためなんですね。患難が起こると忍耐が生み出される、忍耐、これ、ここはギリシャ語でフィポモネンと言います。フィポモネン、もともとはフィポモネなんですけども、ここにおいて、フィポモネン、まずフィポ、これは、下に、下に下に、そういう意味、でそれでモネンは、本当に望む、待つ、これが農夫の忍耐なんですね。このフィポもね、聖書的な忍耐というものは、ただ単になんか我慢する、我慢大会ではないんです。フィポもねは、聖書的な忍耐は、将来にあるものを、目の前にあるかのようにそれを現実に持ってくるという、ものです。農夫は、忍耐をしますね。農夫は種をまきます。それは何を望んで、忍耐するか。もう、豊かな実りに実った刈り入れを、本当に喜び楽しみながら刈り入れをして、束を掲げながら、喜び歌いながら帰ってくるって、それをあたかの目の前に現実に起こってるかのような、ですから未来を現実今に持ってくる力があるんです。このフィポモネ、未来にあるその喜びあふれて、その今忍耐していることのその結果をあたかも目の前で楽しんでいるかのような楽しみを、現実目の前に引っ張ってくる力がこの、 忍耐、フィリポモネにあるんです。ですから、だから、ね、この、ね、患難さえも喜んでいますと、ね、パウロは言うことができるんですね。私たちもですから、ね、将来、何を望んでいるでしょうか。お金持ちになって笑って喜んでいる姿を、ね、望んでいるでしょうか。まあそれもまたいいでしょう。けれども最も、ね、優れたものは天の栄光、ね、イエス・キリストの栄光を待ち望んで、そしてそれに向かって今現実今日走るべき道のりを、ね、走るという、ね、それを私たちはしていくべきです。確かに、ね、まあ、今日火曜日、まあ、東京、茨城、成田と、ね、3つの働きをする、ものも、ね、働き人たち、まあ、いるんですけども、まあ、大変ですね。車でもう何キロ今日走るかわからないぐらい、時間も、ね、もう本当に休む時間も、ままならずということではあるかもしれない。大変に思えるかもしれないけれども、それは永遠の栄光のため、ね、行く先々に御言葉を伝えて、そして行く先々において、ね、もう何人かに御言葉の種がまかれて、希望を、ね、その彼の地においてまかれて、そしてその人たちが将来、ね、その今日まかれた御言葉の種が、ね、芽を出し、ね、花を咲かせ、緑を実らせて、そしてさらに多くの命を生み出していくという、その将来の喜び、ね、喜び刈り取りながら、ね、笑いながら、帰ってくる、ね、そのことを望みつつ働きに出るとするならば、本当に目の前で、ね、今この時さえも、本当に喜びの時ですね。これから会社に行って、ね、仕事場に行って、そして働く、ね、それについても本当に皆さんは、ね、希望を持って、まあ、もちろんお給料を、ね、あたかも目の前に現実に引き出して、そのお金を受け取る喜び、まあ、それもあるかもしれないですけど、しかしそういったことよりももっと、ね、優れた神様の栄光の技を行く先々使わされている職場職場において、事業所において、あるいは守るべき家庭において、その皆さんのうちにまかれた御言葉の種がそれぞれの場所場所において実りを結ばせるということで、これを将来受け取るべき報酬として目の前に置いて、そしてそれは特殊に変わることのない栄光です。お金はね、お金の給料は使ってしまえばなくなりますけれども、しかしこの望みは、ね、永遠に途絶えることはありません。将来、ね、やがてこの地上を去って御国に入るときに、イエス様から与えられる栄光の冠、ね、あの時はよくやった、ね、良い忠実なしもべよ、あの2018年4月にあなたはこれこれのことをした、よくやった、その、ね、ことを望みながら今日一日を行くとするならば、本当にそれは望みがあるものですね。この患難は忍耐を生み出す、ね、フィポモネを生み出す、そしてそのフィポモネ、未来を現実に引っ張ってくるその力を持って、この、ね、忍耐から練られた品性が、ね、生み出される、書いてあります。この練られた品性、練られる、ね、ドキメーンというギリシャ語です。ドキメーン、これですね、あの研磨するとか叩くとか、あるいはですね、あの溶鉱炉で、あの金属の、ね、鉱物、それを溶鉱炉の中で不純物を、ね、取り除く、まあ、ピューリファイですね、まあ、そういう、意味があります。この忍耐が練られた品性を生み出す、忍耐の中において私たちの中の不純物がどんどんどんどん、ね、取り除かれていきます。この、まあ、ドキュメン、この中に、ね、まあ、ドキマ像、まあ、言ってみれば、ね、試練という言葉が、ね、その中に含まれているんですけど、試練、私たちは神様から、ね、試練が与えられることがあります。そしてその試練を通して本当に私たちの中の信仰がどんどんピューリファイされていくんですね。ですから、ね、ヨブいや、またエリアの時代、なんで義人がこんな目に遭うんだろうって、そういうふうに思うの。それは、要するに、溶鉱炉の中で試されてるんですね。圧殺器の中で振り絞られているんです。そして私たちの中の、もう、から出てくるものが、ね、決して変わることはないって、決して途絶えることはない永遠の希望をもたらすためなんですね。この、ね、溶接で練られた品性を生み出し、 練られた品性が希望を生み出すと知っているからです。この希望は失望に終わることがありません。なぜなら私たちに与えられた聖霊によって神の愛が私たちの心に注がれているからです。アーメン。この最終的に生み出されるものは希望です。この希望は失望にも終わることはない。陽光炉の中で、ね、もう本当に金属が試されて純化されて、そして、ね、もう絞り出されて出てきた純金、ね、その純金は本当に栄光のために、ね、使われる尊いものですね。純金もう1グラムが、ね、何千円、まあ、そういう非常に尊い価値のある純金、それは、ね、このようにして、ね、まず浅く木にかけられ、またそれがドキュメンされ、それが、ね、さらに、ね、練られた品性、まあ、陽光の中で試されて、そして純化されて、その純化されて残ったものが本当に尊いことに用いられる。ですから今皆さんが、ね、困難にあっているとするならば、それをも喜びとすることができる。それは将来皆さんがどんどん純化されて尊いことに用いられて、そして永遠の栄光、ね、イエス様がやがて与えられる栄光の冠、ね、それを仰ぎ望み見て、本当に今この困難の時を喜ぶことができるんです。ヤコブ書において、ね、農夫が、農夫は大地の貴重な実りを、ね、秋の雨や春の雨が降るまで耐え忍んで待っていますって、ヤコブの5章7節、ここから始まる。だからあなた方も耐え忍びなさい、心を強くしなさい、主の来られるのが近いからですって書いてあるんです。本当に主の来られるのは近いんです。主が来られるとき、それはいつかはわかりませんけれども、もし主が来られたその時、皆さんも本当に忍耐して主の訪れを待ち望んでいて、忠実にその日主から与えられた仕事を果たしているならば、主から栄光の冠が授けられて、よくやった良い忠実なしもべよ、ね、そういうふうに、お褒めの言葉をいただけるんですけども、しかしもし主が、ね、今この瞬間もし来られたこの時に礼拝中サボっていることが見られてするならば、ね、本当に、ね、打ち叩かれることが待っているわけですね。気をつけるべきです。いつ主が来られてもいいように、主を、ね、来たりません。いつでも、ね、この終末思考を、ね、持っているべきなんです。主を来てください、それをいつでも、ね、持っているべきです。主を今は来ないでください、こんな瞬間がないようにですね、本当に日ごと私たちは、ね、主が目の前に、主がもうすぐ来られるのだということ、これをですね仰ぎ望みつつ、この一瞬一瞬日ごと歩んでいくべきですね。で、そういうわけでこの、ね、9節以降のところがあります。ヤコブの5章の9節から、兄弟たち、互いにつぶやき合ってはいけません、裁かれないためです。見なさい、裁きの主が戸口のところに立っておられます、ね、ここにおいて、主が裁きの主としてもう戸口のところに、ね、すぐ近くに立っておられる。だから、ね、あなた方兄弟たちは互いにつぶやき合ってはいけない、ね、なんでこんなことが起こるんだって、ね、なんでこれこれこうならないんだって、そういうふうにですね、つぶやきあったりして、そして、この生徒の交わり、ね、兄弟姉妹たちをですね、そういうつぶやき言葉によって、互いに心しなえさせてはならない、ということです。10節から見ますと、苦難と忍耐については、兄弟たち、主の御名によって語った預言者たちを模範にしなさい。見なさい、耐え忍んだ人たちは幸いであると私たちは考えます。あなた方はヨブの忍耐のことを聞いています。また、主が彼になさったことの結末を見たのです。主は慈愛に富み、憐れみに満ちておられる方だということです。アメン。ね、ヨブ記の大部分、もう本当に 90% ぐらい、は、友人たちとの、ね、ヨブのもう不毛な議論、人間的な哲学、それに満ち溢れていて、ちょっと、ね、うんざりすることが、あるかもしれないですけど、しかし、最終的にヨブのに与えられた 結末、ね、それを見ると本当にヨブの後半人生はさらに前半人生のよりも2倍祝福されている様を見ました。ヨブ、あの観難、あの忍耐、ね、あの悪作期の中で振り絞られて、あの陽光炉の中で試されて、ね、そうして純化されたヨブに、もう主は祝福が与えられて、ね、問題なしと認められて、で、それで祝福が与えられたんです。今の状態の皆さんに、もしですね、大金がボンと与えられたら、その大金を、ね、用いて、不当なことをしてしまう。だからね、今、与えられないなのだと、ね、思うべきです。今忍耐の時であり、そして、ね、もうその、もしボンってお金が与えられたら、それを用いて悪用するような、その不純物を今取り除かれる期間なんですね。不純物が取り除かれて、そして、ボンって与えられても、それを本当に神の国のために有効活用するって、もう自分自身の懐に入れて、もう世の中の、もう本当に多くの人々がお金がボンって与えられたら、もう自分のところにかき集めて、それをね、貧しい人にも、ね、回さず、世の中の経済の流通にも乗せず、ただ自分の金庫にしまって、本当に無駄にしてしまって、ね、ある日火事が起きて、そのお金を全部失うような、そんなですね、変な用いられ方を、ね、世の中の人たちは、ね、してしまっております。今皆さんは試されております。それは将来、神の国、永遠、ね、このために与えられるべき栄光、それを皆さんも、神様が受け取らせるために、あえて神様はこのように今必要なことをしておられるんですね。だから今、この目の前の瞬間、本当にさらに、主の栄光化のために用いられるために今日働き、また今日皆さん自身がそういう意味での、ね、トレーニングをするべきです。肉体の鍛錬は確かにいくらか有効です。しかし、ね、永遠に至る経験、これは、ね、とこしえに変わることない栄光をもたらすものです。だから今日、ね、という日を本当に永遠を目指して、御国を目指して、神の国とその義をまず第一に求めつつ進んでいく。そうするならば日ごとの必要は加えて与えられていくものです。で、12節で、私の兄弟たちを何よりもまず誓わないようにしなさい。天を指しても地を指してもその他の何を指してでもです。ただはいをはい、いいえをいいえとしなさい。それはあなた方が裁きに合わないためです。ですから将来何が起こるかは分かりません。私たちが、ね、先走った裁きを、ね、先走った、決定をして、先走った、誓いをしたりして、で、それで、やっぱりあれはダメでしたって、そういうことないように、はいははい、いいえはいいえって、それ以上のことは、良くないものをもたらしてしまう。だから、ね、将来のことは分からない。将来のことは、ね、本当に忍耐をしつつ、私たちが仕事の今日与えられた競争を走るべきであって、ね、将来何をしますって誓う、ね、これはしないように、ね、しなさいということですね。そして13節から、あなた方のうちに苦しんでいる人がいますか？その人は祈りなさい。喜んでいる人がいますか？その人は賛美しなさい。あなた方のうちに病気の人がいますか？その人は教会の長老たちを招き、主の御名によってオリーブ油を塗って祈ってもらいなさい。信仰による祈りは病む人を回復させます。主はその人を立たせてくださいます。またもしその人が罪を犯していたなら、その罪は許されます。ですからあなた方は互いに罪を言い表し、互いのために祈りなさい。癒されるためです。義人の祈りは働くと大きな力があります。アーメン。この13節以降のところは、コイノニア、交わりのことが書いてあります。この地上において、ね、確かに、ね、困難忍耐はあります。それは、ね、本当に喜びを持って耐え忍びなさいということが、ね、今日前半 見たんですけど、しかし、そんな困難忍耐を喜べないときは の方が多々あるわけですね。だから交わりがあり、だからその交わりの中で互いに、ね、助け合って祈り合って、そしてもし病気の時は、ね、この教会の長老を、ね、指導者を招いて、そして油を塗って祈ってもらいなさい。また、罪を互いに告白し合って、ね、そしてしっかりと、ね、この困難の時、誘惑の時、ね、この地上という荒野の歩みを歩く時に、しっかりとこの交わりの中で互いに助け合いなさい、ということがここにおいて書かれているわけです。義人の祈りは働くと大きな力がある。ですから、ね、自分の信仰、自分の、ね、その義、それに対して、ちょっと自信がないなという時には、ね、互いに兄弟姉妹助け合って、ね、信仰者、義人だと思える人のところに行って本当に、祈ってもらう、そのことも、ね、また非常に有益な、ね、互いにこの人生の荒野を歩んでいく上で非常に助けとなるものです。で、17節から、エリアは私たちと同じような人でしたが、雨が降らないように祈ると3年6ヶ月の間地に雨が降りませんでした。そして再び祈ると天は雨を降らせ、地はその実を実らせました。で、あの偉大なエリア、彼も、ね、一人間であるわけですね。私たち同じ人です。このエリアでさえも祈る時においては何回も祈りましたね。私たちもですから、ね、一度二度祈ったぐらいで何かが聞かれる、ね、ということを思うべきではありません。本当に忍耐して死を待ち望みつつ祈るということを、ね、繰り返す、ね、いつまで祈るか、ね、求める人は、ね、与えられるまでです。探す人は見つかるまでです。叩く人は門が開かれる、その時までずっと求め続け、探し続け、叩き続けるということを、ね、していくべきなんです。エリアでさえそうしました。ましてや私たちもそうですね。19節。私の兄弟たち、あなた方のうちに真理から迷い出た者がいて、誰かがその人を連れ戻すようなことがあれば、罪人を迷いの道から引き戻す者は、罪人の魂を死から救い出し、また多くの罪を負うのだということをあなた方は知っていなさい。アメン。真理から迷い出た人、本当にそのような人がいるならば、その人を訪ねて、その人が本当に真理において立つことができるように連れ戻すということ、それは本当に主に喜ばれることです。罪人を迷いの道から引き戻す者は罪人の魂を死から救い出し、また多くの罪を負うのだということをあなた方は知っていなさい。この言葉でヤコブ書は、ね、終わりますけれども、罪人、ね、罪を犯している人、罪の道に歩んで滅びの道に歩んでいる人、そういう人ですね、もうあんな面倒くさいやつはほっとけって、これは主が喜ばれないことです。むしろ主はですね、一人も滅びることを望んでおられません。そういう人をですね、救い出して、そして本当に真理へと戻す。もし皆さんがその働きをするならば、主はそれを喜ばれます。だから、ね、互いにつまずきになるようなことはないように、そして本当にその人に対しては忍耐を持って、その人に対して、ね、まく種が、ね、たとえ、ね、もう今年実らなくても、来年実らなくても、それでも、本当に将来、その、今、全くもって罪の中に歩んでいて、もう何も使えないかのような、有害であるかのような、その人に対しても本当に忍耐を持って接するならば、ね、主が、その時、主が、ね、その人を作り変えてくださる、ね。そのことをこそ私たちは待つべきです。その人が、ね、本当に実るか、それとも切り倒されるか、そんなことは皆さん考える暇はありません。皆さんがなすべきことは、ただ忍耐をして、その人を立て上げるということですね。そして行くならば、ね、この将来、主から栄光の冠を、ね、いただくことができます。皆さんは、かの日、 主が来られたその日、その時、栄光の冠を、ね、いただいて、よくやった。よき忠実なしもべよ、ね。そういうふうに主から言われるものになりたいですね。主を敬ってください。主を本当に大切にして、でそれで決して、ね、居眠りしているところが見られることがないように、そして本当に主に栄光の冠がかぶせられるのだということを、それ日ごと望んで、そしてこの御言葉の中には命があるのだということを、ね、それを仰ぎも求めつつ、今この時、この日、主のために、愛する主のために生きる皆さんでありますように、イエス様の名前によって祝福いたします。アーメン。愛するイエス様、あなたを褒めたたえます。本当に私たちのために十字架にかかってくださった、その多くの苦労、多くの痛み、悲しみ、叫び、その上で私たちの贖いは成り立ちました。であるからには私たちはそのあなたの愛にいかに応えたらよいでしょうか。主よ、本当に罪が、またまとわりつく諸々の観難、誘惑がありますが、しかしその中によっても、本当に観難の中によっても将来を仰ぎ望みつつの喜び、このフィポモネ、農夫のその忍耐、それを持ちつつ今日も歩んでいくことができますように、今日もし目の前に与えられているこのあなたの務めをなすならば、将来それがいかなる栄光をもたらすものであるのか、今あなたの御国の働きをしようとしているこのこと、そのための整え、そのための準備、そのための諸々のロークまた自分が下ろしてきたこと、本当にまだこの早朝眠たい、もっと布団の中に入っていたいというのを、それを押して布団を取り除けて御前に集ったということ、その忍耐の実り、それが将来いかなる栄光をもたらすものであるのか、それを喜びながら、それを仰ぎながら、本当にその一つ一つの行いが、主を我慢ではなく喜びとなることができますように、どうか助けてください。今日あなたがこの呼ぶの忍耐を、また本当にこのエリアのような、あのサレプタにおいて行われたようなそのコイノニアを、その有用さを教えてくださったことを感謝して、私たちの愛する主イエス・キリストの名前によってお祈りいたします。アーメン。
ハレルヤ。愛する天のお父様、大いなる皆を褒めたたえ感謝いたします。我が子よ、キリストイエスにやって恵みによって強くなりなさいと、私たち一人一人に言っていただくことを覚えて感謝いたします。私たちはキリストイエスにある兵士として日常の生活についています。また弟子として日常の生活についています。私たちには御言葉という律法の規定、この規定に従ってこの人生を歩み、そして私たちがこの行き着く先、主の栄冠を得る、そのような永遠の命なるその御国へと招き入れられる、それが私たちのゴールであることを覚えます。ですからこのロークした農夫こそ、まず第一に収穫の分け前に預かるべきだと主は言われます。私たちにはこの収穫の報い、収穫の報いに預かるためにも、分け前に預かるためにも、その私たちの中に、人生の中に置かれている試練、これに耐える力をあなたが与えてください。観難、忍耐、主よ、私たちがこの言葉を見た時には何かこう重苦しいものがこう来るものを感じますが、主よ、御言葉によって私たちが希望を生み出す、練られた品性が希望を生み出すという、その道をあのイエス様が切り開いてくださったことを覚えて感謝いたします。私たちはますますこの御言葉によって練られ、純化されていく、そして絞られた純金のように純化されていく、そのように尊い器として私たちが清められ、用いられていくことができますように、助け導いてください。私たちのこの忍耐は、私たちがイエス様を私たちの中に入れていることにより、イエス様と一体化していることによって乗り切ることができます。 私たちがイエス様を度外視している時、その時に忍耐は働かれません。ただただもう目の前にある暗闇、目の前にある問題に押しつぶされるだけです。どうか私たちは信仰の創始者であり完成者であるイエス様から目を離さないで、さまざまな問題を乗り切ることができますように、対処する力を与えてくださることを心から感謝して、私たちの愛する主イエス・キリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。